私たちはここから2つのことを学ぶことができます。最初の権力者になったニムロで、民に対して力あるものになりました。生活を保障するものになりました。彼は危害を加えるものから国民を守りました。人々は絶えずニムロデに安全を求め続けました。ニムロデに安全を保障するように言い続けました。そしてニムロデは人々を支配しました。税金を取り、そして人々を労働に駆り立てる支配をするようになりました。そして3番目に、そのことによって彼は自分の考える町、都市を作りました。多くの人たちの労働、多くの人たちの税金によって彼の理想とする都市を作りました。そして4番目、主の前であることを無視しました。さち自分の力だけで全てのものを成し遂げていく。そこに何が起こるか、後にソロモンは伝道者の書で、私は大実験をした。ソロモンというのは王です。ものすごい力のある王です。その王がこのように言いました。何が良いかを見るまでは、何が正しいかどうかを見るまでは、愚かさを身につけていようと考えたと言います。伝道者の書の始まりです。私は愚かさを身につけていようとした。なぜか結論の先に言いますと、賢いというのはどういうことですか？聖書の中で知恵ある人というのはどういう人ですか？天と地を作られた神を信頼する人です。別の言い方をすると、神を恐れる人、恐れ敬う人、それが知恵ある人だと聖書は言います。ですからソロモンが、私は愚かさを身につけていようと思った。それは自分のこの生きている生活の中から神を排除して、自分が中心となって一度生きてみようと実験した。彼は何をしたか。まずしたこと、2章の1節、快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。ソロモンがしたことは快楽でした。さて、その心の欲求のままに、心の欲望のままに全てのものを手に入れる。そして自分の体を楽しませる、自分の体に心地よい思いを与え続ける。彼はこう言います。快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか、空っぽということです。空っぽ。ちょうど私たちが、まあ、例えて言うと、おいしいものを食べた時みたいなもんです。おいしいものいっぱい食べる、食べたかった、おいしいものいっぱい食べる、もうこれ以上食べれない、もう満足、もういらないと言います。6時間と何が起こりますか。また求めます、また食べます、お腹いっぱいに。そしたら何が起こりますか。また6時間後、そのうちに胃が大きくなります。食べても食べても満足しない。そして昨日あんなに美味しかったものが次美味しくない。一人 あのケビシャン生徒がココナッツサブレを嬉しそうに買ってきたんです。で、私それ見たんです。ココナッツサブレっていうのは、で、それ好きって、好きなんですって、ものすごく嬉しそうにしたんですね。私はそれを40年以上前に食べたと思います。ああいうココナッツサブレ、その時おいしかったんです。でも今全くおいしいと思いません。また食べたいと、あ、すいませんココナッツサブレ好きな方、そして私は大昔乾パンというのを食べました。で、この乾パンが袋にいっぱい入って安いわけです。で、これがある時の私のおやつだったんです。その乾パンを私は一袋全部食べたんです。もうお腹はしっかり膨れました。でも何年かするともう乾パンいらないっていう。あんなに美味しかったもの、あんなにもう喜んだものがあっという間に喜びでなくなる、あっという間にいらなくなっていく。そして何を食べても何を飲んでも楽しめないということがやってくる。さらに感動がなくなる。これは虚しさです。快楽を求める、その結果感動を失っていく、生きる気力さえ失っていく。だから彼はもっと大きなもの、事業を拡張し、邸宅を建て、ブドウ畑を設け、庭と庭園を作り、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。だいたいお金のできた人のすることは、初めはグルメ、その次は邸宅、家を大きく、数人のなのに20部屋があるとか言って誇る。 まあ、掃除が大変なんです。まあ、だいたいこれは庶民が考えることなんですけどね。そしてブドウ畑を設け、庭と園を作り、そして池も作った。この時イスラエルでは水は貴重です。その水をふんだんに使う池も作った。銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。そして言います。しかし私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったロークと振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ、風を追うようなものだ。風を追い、掴んだと思ったら失い、掴んだと思ったら失い、火の下には何一つ益になるものはない、虚しいと彼は言います。なぜですか？食べることが虚しいんですか？事業することが虚しいんですか？家を得ることが虚しいんですか？違います。それらを神なしでするとき虚しいんです。神様は私たちに、食べることを楽しみなさい、家を得ることを喜びなさい、感謝しなさい、そして一つ一つのものを私たちが得ていくことを喜びなさいと言われました。神様は私たちを豊かに与えて、豊かに与えて楽しませてくださるお方だと聖書は言います。だから私たちは喜び楽しんだらいいんです。今あるもの、今あるもの、じゃあどうしたら今目の前にあるものを飽きないで喜び楽しむことができますか？感動することができますか？実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないようにうちに、また何の喜びがない、喜びもないという年月が近づく前に、神の呪いとは神を排除した世界を作り、そしてそこで虚しさの中で虚しさを抱えて過ごすことです。神様はこの地を呪われた。神様を排除した世界には必ずこの虚しさが広がっていきます。最後に死が来ます。どんなに権力があっても、どんなに力があっても、どんなに多くのものを持っても、死がやってきた時自分の無力を感じます。そして多くのものを持っているということが何の役にも立たない、ほんの少しの役には立つけれども、根本的には何の役にも立たないということが起こります。自分の能力を誇ります。あんなに努力して自分はこんなに立派になった、こんなに能力を持ったと言っても、もう確実に50歳を超えたらその能力は、70歳を超えたら完全に消えて、あ、そうなんです、すいません、ほぼ消えていきます。だから私たち誇っていたものが全部失われていく。その中にあっても喜び楽しむことができる。なぜ？主にあって、主にあって喜び楽しみなさい。神様がおられる、天と地を作られた神の手の中に生きるとき、私たちはどんな状況の中にあっても喜び楽しむことができます。ソロモンは言いました。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、神を知ることです。創造主を自分の人生に迎え入れることです。